通宝の白い馬という絵本をご存知でしょうか。小学校の国語の教科書にも取り上げられ、多くの読者がいます。モンゴルの大草原を舞台とした少年と白い馬の固い絆の物語ですが、そこに登場するのがモンゴルの弦楽器馬頭琴です。どんな音のする楽器なのか一度聞いてみたいなと思っていました。その馬頭琴をアマチュアで演奏する方が調布にいらっしゃると聞いて、早速お話を伺うことにしました。上石原にお住まいの永瀬正弘さんです。永瀬さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
馬頭琴という名前は知っていても、見たことも聞いたこともない方がほとんどだと思うんですが、永瀬さんが初めて馬頭琴の演奏を聞かれたのはいつですか？
はい、10年ほど前、1994年の夏にですね、夏休みを利用してモンゴルに旅行に行ったんですね。その時に馬頭琴という音色を初めて聞きまして、すっかり魅せられてしまったんですね。
それがご自分で演奏なさるきっかけだったんですか？
その時はですね、翌日馬頭琴をすぐ買いに行ってですね、
はい、
ガイドさんに頼んで、コンサートホールの裏口から入れてもらいまして、はい、楽屋の前で演奏家を待ち伏せしましてですね、来たところを、まあ、無理やりちょっと教えてくれと、そういうことで教えてもらったんですけど、まあ、20分かそこらだったと思います。でそれから数日して日本に帰国して、日本の方でモンゴル大使館ですとか、モンゴル親善協会のようなところ、こういったようなところにいろいろ電話して、馬頭琴を教えてもらえる人、教えてもらえないかということをこう聞いてみたんですけど、11年前、その時は誰もいないという回答だったんですね。
もうせっかくの情熱がそこで実らなかったわけですね。
ええ、ただそのまま自分の情熱を消すこともできなくてですね、自分なりにいろいろ探したんです。そうしましたら、民族楽器を教えているという方に出会いまして、その方のところに行ったらですね、まあ、自分は馬頭琴は教えられないけど、似たような楽器なら教えられる、永瀬君もこの楽器をやってみて、まあ、馬頭琴の先生が見つかればそちらの方に変わったら役に立つこともいっぱいあるんじゃないかなということで、その楽器を、6年ほどやってみました。
それはどんな楽器です
か？中国の二胡です。
二胡といえば今はもうブームですよね。
その頃二胡をやってる人はほとんどいなかったですけどね。
じゃあ二胡の演奏もなさるわけですね。
それは全くしないんですよ。
あ、そうなんですか？
はい。
もったいないですね。
6年間やってみてですね、分かったことはですね、まあ、馬頭琴と二胡は違うなということに6年間かかったんですけどね、気づきまして、で私の方で、実際に馬頭琴を習えるようになったのは4年ぐらい前、今のチ・ブルグド先生に教えてもらえるようになってからなんです。
モンゴル人の方に教えていただいてるんですか？
はい、チ・ブルグド先生は、モンゴル人です。国籍的にはですね、中国の内蒙古自治区というところのご出身になりますので、中国という国籍にはなりますけども、民族的にはモンゴル人ということになります。
モンゴルまで習いに行ってらっしゃるんですか？
いえいえ、チ・ブルグド先生ですね、現在千葉の方にお住まいで、日本人の奥様と、お住まいになってますので、東京の方で、月に2回ぐらい練習をしてます。
ああ、そうですか。数歩の白い馬では、馬頭琴は馬の体を使って作りますよね。それで私すっかりその馬頭琴、馬の頭の琴と書く名前から、三味線のように革でできていると思ってたんですが、違うんですよね。
今の馬頭琴はボディはみんな木でできています。昔はですね、革でできていた時代もあったようですけども、馬の革ではなくって牛とかヤギの皮だったというふうに聞いています。
今日は実際に馬頭琴を持ってきてくださったそうですが、ちょっと見せていただいていいですか？
どうぞ。こちらになります。
そうですね、大きさは三味線よりちょっと大きいくらいでしょうか？
そうですね、津軽三味線なんか同じような大きさなんじゃないでしょうか。
本当に馬の頭が飾りにトップについてますね。
必ずこれがついてるんですよ。
それで馬頭琴って言うんでしょうか？
そうですね、馬の頭のおことっていう漢字を書くのはこういったところから来てるんだと思います。
とっても綺麗な楽器ですね。
ありがとうございます。
それでは早速実際に演奏していただけるでしょうか。
はい、わかりました。
今日演奏していただけるのはどんな曲ですか。
今日はですね、4歳の栗毛色の馬という曲を演奏したいと思います。大草原の美しいことで有名なシリンゴル地方の伝統的な民謡になります。もともとはですね、オルティンドーというですね、日本でいうと差し詰め、お祝いのような歌手の、方がですね、自分の節回しで歌うような、そういうような、民謡なんですけども、それをバトーキンで演奏したいと思います。
それではお願いします。ありがとうございました。永瀬正弘さんにバトーキンでモンゴルの民謡4歳の栗毛色の馬を演奏していただきました。胸に迫る音ですね。
ありがとうございます。
何か懐かしいような気持ちがしたんですが、やっぱりモンゴルと日本ってルーツが一緒なんでしょうか。そんな気がしました。
よくそういう話ありますし、私自身もそう思います。
実際にモンゴルに行って練習とかなさったことあるんでしょうか。
チ・ブルグド先生の下で練習しているメンバー数名いますけども、毎年夏休みを合わせてですね、現地の方の草原の真ん中で合宿をしながら練習をしてくるんですよ。
実際に広い草原の中に、もしかしてパオですか。
はい。
ああいうところで練習なさるんですか。
そうですね、そういったところと、あと、実際に小屋のようなものを作ってそちらの方の中と、それから場合によっては気持ちがいいから今日は外で練習しようなんて、椅子だけ草原に持ち出して練習したりとか、まあ、いろいろやったりしてます。
実際に馬や羊が草原を走っているところをご覧になったことがあります。
ちょっと先に行きますとですね、遊牧民の方々がですね、馬に乗りながら羊をいっぱいこう引き連れてるなんていうことはよく目にします。 演奏する側にとってもですね、そういう風景の中で演奏していくと気持ちがちょっと違うような気がしますね。
モンゴルで合宿なさるときにはお食事もモンゴルのものを召し上がるんですか？
はい、現地のですねスタッフというかお手伝いしてくださる方がいまして、すべて料理とか作ってくれますので、全部現地風の味付け、現地の食材を使う、そういうことになります。
どんなものを召し上がるんでしょう？
圧倒的に羊の肉ですね。
お味はどうですか？
私は美味しく食べれるんですけども、まあ日本人の方、羊が苦手という方もいますので、そういう方はちょっと辛いかもしれませんね。
将来プロとして演奏なさりたいというような夢は終わりですか？
いや、今のところはまだまだそんなレベルじゃないですからね。これから何年かも練習して、そうですね、定年退職したら何かやってみたいですね。
ご本業はやはり音楽関係ですか？
いえ、それが全然違います。スリーレインボー株式会社というコンピューターのソフトウェアを作っている会社なんですよ。
全然違いますね。
そうですね、そこの人事部関係の仕事をやってます。
ホームページとかはお持ちでいらっしゃいますか？
はい、私個人のホームページもございますので、もしよろしければ皆さん見てください。馬頭琴全体を普及したいという意図があるホームページですので、今までの、いろんなですね馬頭琴の演奏者の写真やですね、私が今まで聞いてきたコンサート、あるいは馬頭琴に関する CD、 こんなようなものが紹介してある、そんなホームページなんですよ。ヤフーとかグーグルでですね、馬頭琴というふうに入れて検索してもらいますとすぐわかると思います。馬頭琴世界という名前が私のホームページの名前です。秋には演奏会を予定しておりますので、スケジュールとホームページの方でチェックしていただけたらと思います。
そうですか、ぜひそれは拝見したいと思います。今日は永瀬正浩さんに馬頭琴の演奏をしていただきました。初めて聞く馬頭琴、モンゴルの大草原で聴いているような気持ちになりました。永瀬さん、どうもありがとうございました。